起こることに驚くことなく、感謝と祈りを持って忠実に対応していきなさい。その中で私は解決を開くとともに、さらにその裏にある私の計画を大きく進めていこう。
この東京アンキオキア教会における中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道のこの働きというのは、コロナの問題が全体的に落ち着いた後に具体化がさらに進むとおっしゃいます。
さらにこの働きの流れ、またあなた方の人生の流れは大きく変わったことを覚えなさい。そして私の示すそのポイントを捉えつつ、あなた方の歩みを全うしていきなさい。
特に主が語られていたロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのは、この主が語られた予言のこの成就でもあり、さらにこのロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのは思わぬ展開が始まるとしております。
またそこに大きなポイントがあることを思いなさい。
特にこのユダヤ人の方々に対する重荷を持っている方々は忠実に備えておきなさいとしております。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また各セミナーを感謝しています。賛美をありがとうございます。これから御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。ルカの福音書、21-33。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。で、最近ちょっと見えてきたことがあってですね、主を讃えてるんですね。それは20年前以上前からね、ロシア系ユダヤ人の伝道の道を開きますってこう神様が言ってたんですね。奇跡が起こってね、ロシア系ユダヤ人の伝道の道が開かれてきてるわけですね。まあ今日もレオン牧師が私に手紙が来ました。お友達です。でその意味に関しては私よく分からなかったんですね。とんでもない意味があるということが分かってきたんですね。それは一つはですね、ロシア系ユダヤ人っていうのは今イスラエルにいる方々の 80% ぐらいかな、というか知ってる人はロシア系ユダヤ人なんです。つまりイスラエル人の中心を占めてるんです。で、多くの人数を占めてる。それでね、問題は黙示録のね、144,000人なんです。あれ、12部族のユダヤ人だって書いてありますよね。どうしてあそこに出てくるのかっていうとですね、その Y の時代に、この144,000人がですね、イスラエル人の人たちに、それから世界の人たちに、伝道の働きを大きくする、神の国の働きを進めるっていう、こういう意味だって考えている人が多いです。そうなりますとね、144,000人なんて考えもしませんでしたけども、我々がイスラエル伝道してる時にね、どこにポイントが置いてるのかっていうと、あれってね、 この14万4千人っていうところにポイントがあるんじゃないかっていうことをね、ちょっと今感じ始めてるんですよね。驚くべきいろんな神様の働きの中でいろんなことが開かれていくってことをね、非常に強く思います。それで先週はですね、殉教聖会が行われたんですね。26世紀が殉教したその記念の聖会なんですね。でその聖会はこういつもとレベルがちょっと違うと、こういうふうに思います。それは何かというとですね、大きな継ぎ目に来てるということを感じるんですね。そしてですね、これからの時代の大きな変化をその聖会はね、この変化のポイントとしてあるということをですね、非常に強く感じるんですね。まあ、ちょっと説教でも言いましたけども、ちょうどマラソンランナーがスタジアムに帰ってきてね、スタジアムに入って、そしてあ、ゴールがあそこだって見えて、そんな状況に入ってきたぞっていうことをね、ちょっと感じるのですね。時代は変わったのです。今までの時代とは違う時代に入ってきたっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、一つ感じることは何を感じるのかっていうと、黙食のね、再臨が近いっていうのは分かりますよね。観難時代に近づいてきますから、いろんな災害とか困難とか戦争が起こってくるでしょう。迫害も起こってくると思われます。また同時にですね、後のアメリバイブの中心が来ますから、大きな刈り取りが来るという、特別な時代に入ってきてるぞ、ということを思うんですね。それとともにですね、私たち一人一人も特別なその人生のポイントに入ってきていると。まあ、我々は黙食を知ってますからね、何がどう起こってくるかってよく分かってます。で、それに対して神様はですね、対応し導きを与えているわけですけども、我々の人生一人一人のポイントも大きく変化してきているっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それで、この26世紀を考えるときにですね、個人的に言うと3つのポイントで主が語りかけを与えており、ポイントを示されているなっていうのをちょっと感じるんですね。一つはね、天における希望です。ただ天における希望なんていうとね、天国があるかもしれないみたいな、何とも曖昧なことになっちゃうんですね。でこれは表現が違うと思いますね。天における確信でもないですね。確信というのはですね、あるかないか分かんないけど、あるだろうと思うということでしょ。これもね、希望よりは強いけど、弱い表現だと思いますね。それは26世紀を通してちょっと感じるのはですね、天そのものをね、すでに握ってた。確かなものとして、私が今聖書を持っているかのように、天そのものを現実なものとしてね、しっかりと捉えていた。これをですね、思うのです。私はこれからの歩みに関してですね、天の確信じゃなくてね、現実のものとして私たちがはっきりとしたものとして捉えているかどうかっていうのはですね、我々の歩みに影響してくるんじゃないかと思うんですね。だから、はっきりしない人は祈ってください。天がはっきり分かるように、天がどういうものかはっきり捉えられるように祈ってください。で、これを祈りは聞かれます。どうして聞かれるのかというと、御心にかなう祈りだからです。どうして聞かれるのかというと、それが必要だと思われるからです。私はですね、天に行ったら会う人はたくさんいるわけですよね。TLEA で亡くなった方もいますしね。だからちょっと思い出すのはですね、新学生の頃だったと思いますけども、女子大生がいて、がんになっちゃって、しかしね、非常に素晴らしい証をしてですね、昇天していったんですね。 それでね、私の伝道集会の時に彼女の話を使ったんです。でその時にですね、ちょっと思いました。何を思ったのかっていうとですね、まあ、天に彼女はいるわけですよね。だから直接言っちゃダメですよ、彼女にね。神様に言ったんですね。もし可能ならば伝えてください、彼女に。今から伝道集会に彼女、その方の証を使います。だから私のために祈っておいてください。私はね、そのように祈ったんですね。で私はね、イエス様は伝えてくださってるんじゃないかってこう感じてたんですね。そしたらね、逆が来たんです。聖霊様は言われたんですね。彼女がね、あなたに願ってるって。何を願ってるかっていうとですね、天国からはね、この地上で伝道できない。だからあなたがお父さんとお母さんに福音を伝えてください、こう言われたんですね。それでね、私もね、じゃあ伝えないといけないというふうに思いました。非常にはっきりとした示しできたのでですね、私はそれは神から来たっていうことを疑いませんでした。でもなかなか会えなくてね、1年ぐらい経った時に葬式があったんですね。そこ行ったらお父さんが来た。それでですね、私終わったらね、葬式が終わったらもうともかく話してやろうと思ってね、手ぐすのに引いてたんですね。それで弔辞があってね、クリスチャンが弔辞に立ったんですね。それでお父さんのことを言ったんですね、立派なクリスチャンとして、それで役員として活躍しているクリスチャンですってことを言ったんですね。私思ったのよ、あれ?と思ったんですね。私が聞いたのはノンクリスチャンで全然神様に興味を持ってないと、教会にも行ってないと。だから彼はイエス様を信じて、しかも役員として活躍してるって。で私はね、あまりにもはっきり確信を持ってたのでですね、あれはおかしいと思ったんですね。で終わったらすぐですね、そのお父さんのところに行ったんですね。ではっきり聞いたんです。お父さん、あの人は、お父さんは神様を信じて役員としてやってるとか言ってましたけど、あれ本当ですかって。そしたらね、お父さん言ってました。いや嘘ですって。私は神様を信じてませんし、教会にも行ってません、役員でもないです。そんなこと言っちゃダメですよね。で言われた通りだったんです。そしてね、私はお母さんの方に伝道しました。で再びね、天で会える時は近いということを思います。天は現実です。どうぞ天における皆さんの信仰をいい加減にしないでください。なぜそう言ってるのかというとですね、時代が変わったんです。で今までにないところに入ってきてるということをね、覚えておいてください。それと2番目に感じるのはですね、26世人たちは命を捨てて神様に従っていったわけですね。神様への思い、願いですね。でこういうような事態がいろいろ起こってくるというふうに思います。で仮に命を失ったとしてもですね、まあ、自分で納得してないとダメですよ。主に従うという思いを強めるということは重要です。私たちに海外宣教が一気に開かれてきました。理由は簡単なんです。何が簡単だったのかというとですね、力がない、能力がない、英語ができない、海外宣教何言っていいのかわからないと、何もできなかったんです。ところが大きく道が開かれてきたんです。理由は一つです。それは最初の宣教からそうでした。何かというとですね、危険なところが開いたんです。最初の宣教はもう決して大でした。場合によっては死者も出るぞっていうような感じだったんですね。そしてね、我々はね、危険なところばっかり行ったんです。まあ、大重さんが言いますけども、山岳に行った時はね、一番危なかったですね。山岳にゲリラがいてですね、 戦争してるわけですよね。その真ん中に入ってたんですね。そして、山岳の宿舎、集会が終わって宿舎に泊まった時に、山岳伝道のリーダーの方は私のところに来て言いました。ゲリラはもうあなた方が来たことを知ってると。まあ1日60キロ情報が行くらしいですね。そしてね、そのリーダーがね、連れてきたのに自分で言うんですね。大丈夫と思うのかと。私ね、襲われると思いました。で、その時にですね、大重牧師ともう一人の人がいたんですね。男、それと女の人ね。それで大重さん牧師に言ったんですね。何かゲリラが来たり何かして我々が拉致される時にですね、女の人を逃がしてくださいって、男は逃げないでくださいって言ったんですね。で、捕まるなら男性が捕まると、そういう対応でした。しかしその時にですね、リーダーの人がですね、私はどう思いますかって言ったんで、ね、危ないからすぐ逃げた方がいいと思いますって言ったんですね。それでね、我々すぐ逃げたから大丈夫だったんですが、何度も危ない目に遭ってきました。ジャッキーは我々の身代わりですからね。しかしね、主の手があってね、守られてきた。でもね、今度は守られないこともあるだろうと。だから長崎にお墓を持ってるわけで、あそこは殉教者のお墓ですからね、特別に与えられたところですから、それが起こってくるであろうと、こういうふうに感じるのですね。で、第3番目に宣教の26世紀にですね、意欲、思いです。日本においての宣教、たくさんの人たちが救われるように彼らはね、願ってきていたんですね。それとともにね、もう一つ思うことがあるんですね。それはその日本に来て日本の宣教のことを言ってるわけですけども、しかしね、神父の方々はね、日本に宣教に来たわけですね。カトリックの神父の方々は、あの当時、世界の未開な国々に行ってたんですね。そして死にに行ってた。なぜ死にに行ってたのかっていうとですね、そういう危険があったからですよね。それにもかかわらず、行ったのですよね。それでね、私たちは国内における宣教の働きとともに、海外における宣教の働き、が必要です。それでね、日本人はね、ほとんど海外に行ってないのです。で、我々は宣教に行くときに、いろんな国々に行くんですね。で、その時にこうよく言われます。この国に来た日本人のクリスチャンの最初のチームですって言うんですよ。その前は誰も来てませんって。来てないのですよね。でね、韓国人の人たちはね、すごく信仰的だからいるんですよ、来てるんですよ。そうするとね、もうあるところなんかこう言われましたね。我々を見てね、日本人でって言ってるのにね、あなたは韓国人ですかって言うんですよ。で、韓国人じゃなくて日本人ですって言ったらね、言うんですよね。じゃあ日本にいる韓国人かって言うんですね。よっぽど日本人は伝道しない、来ないと思ってるということを感じるんですね。しかし26世紀はですね、宣教におけるね、国内における宣教と海外における宣教の意識というのを非常に強く持っていました。で、私たちがなさなければならないのは、国内における働きとともに海外における働きですよね。で、その中で感じることがあるんですね。何かというと、日本結構ね、海外に迷惑かけてる。侵略した国だから、だから海外から奪ってんだけど与えてない、海外のために動いてない、ほとんど動いてない。しかしね、それを神様は大きく変えようとしてるっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。そしてこの3つのポイントっていうのはですね、この後我々が敬虔されるにしても天に行くにしてもですね、そこに行く土台であるということをね、ちょっと感じます。ですから、どうぞそれらのことから覚えつつ悩んでおいてください。それで26世紀のアニメとね、 ウガンダの宣教の記録がありますので、それをちょっと見たいと、こういうふうに思います。26世紀で一番最初に十字架で殺された人ですね。これは宣教師ですね。
モニロに帰れ。殿下は私たちに友好を求めていながら、貢ぎ物を求めるのは理に合わないことです。殿下を父、私たちは子として接したいのです。
ゴンサーロ、私と一緒に日本に行かないか。
日本とはどこですか？
マニラやマカオのずっと先の国だよ。
行ってみたいです。ぜひご一緒させてください。
どうした？元気がないようだが。
神父様、私は日本に来てもう8年になります。どうして私はイエズス会の伝道師になれないのですか？
ゴンサーロ、お前の願いはよくわかるよ。どうしてゴンサーロはダメなのでしょうか？
何度も言ったはずだが、ゴンサーロには父親がいないからな。この会では片親だと伝道師になれないことになっているのだ。残念だが。
神様、どうしてこううまくいかないのでしょうか？あなたはいつからこのようなことをなさっているのですか？
フランシスコ修道会に入った時からです。聖書の言葉に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、とあります。フランシスコ会では、主の恵みによってその言葉を行っているのです。
フランシスコ会。イエズス会を辞めて、これからマカオに行って商人になります。でも今日、あなたにお会いできて本当によかった。主のお恵みがありますように。
商人を辞めて、フランシスコ会修道士になりなさい。
神様、お語りくださり、お導きを感謝いたします。明日フランシスコ会に行ってみます。
私はゴンサーロと申します。神様はこちらのフランシスコ会に私をお導きくださったと思うので、厚かましいかもしれませんが参りました。
確かに神のお導きを感じます。フランシスコ会への入会を認めましょう。では明日から伝道師として炊事などの奉仕をしてください。
本当ですか？それはとても嬉しいです。あ、夢のようです。神様、神父様、感謝いたします。
私はマニラ総督から外交施設として日本に行くように言われました。ゴンサーロ、君は日本語ができるから私と共に日本に行ってくれませんか？
もちろん、喜んでお供いたします。殿下、信長様の武将であった時の殿下を私は知っています。
おお、そうかそうか。要はそなたたちフランシスコ会に天主堂と病院を建てる土地を与えようぞ。奉行よ、彼らに直ちに土地を与えよ。ゴンサーロ、ゴンサーロ、達者でな。
ゴンサーロたちはハンセン病で捨てられた100人以上を病院で看病し、彼らの足を洗うなど献身的に使えました。
安心してくださいね。恵まれない病人や貧しい人々がたくさんいます。食べ物を分けてくださいませんか？
あんた日本語上手だね。少し分けてあげるよ。
どうもありがとうございます。
あなたに神様の祝福がありますように。恵まれない病人や貧しい人々のために食べ物を分けてくださいませんか。
薄汚いやつめ、あ、近づくんじゃないよ。あっち行け。
神のお恵みよ。
やーい、貧乏人の外国人、
ボロを着て裸足の西洋坊主。
君たちに神様からの祝福がありますように。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。
私はイエス様を信じます。
私も信じます。
エルカナリが偉そうに。
エルカナリのくせに。
私、最後まで信じ通せるか分かりません。
もしも信仰のために死ぬ必要がある場合には、喜んで死ぬほどの確固たる信仰を持つように。もしも機会が来たら殉教するように。
その頃、スペイン船サンフェリペ号が日本に漂着しました。
申し上げます、スペインは日本を侵略するため、その手下として宣教師を送り込んだのです。
宣教師を引っ捕らえよ。
ゴンサーロはどこだ。
これらの者はルソンから大使の名目で来て、世が禁じた教えを説いたので、その教えを受けた日本人を含め24名を長崎で貼り付けにして死刑とする。
京都戻り橋での耳たぶを切られてから始まった処刑地長崎への900キロの旅は、真冬の厳しい寒さの中で24人にとってとても過酷なものでした。特に喘息持ちのゴンサーロにとっては、捕まった時にひどく打ち叩かれ骨折した腕が痛み続けたので、最も過酷な旅となりました。しかしゴンサーロは祈りと感謝の人で、他の殉教者たちを励まし続け、あらゆる機会に日本語で説教してイエス・キリストを伝えました。
どうかゴンサルベス神父にお伝えください。私を日本に連れてきてくださって本当に感謝していますと。罪を悔い改めてイエス様を信じれば、罪が許されて天国に行くことができます。私の十字架はどれですか。聖なるイエス・キリストの皆のために死なせてくださるこのお恵みを感謝します。主よ、私は今まで成し得ることは一切成してきました。今我が命をお受け取りください。もしたくさんの命を持っているならば、ことごとくそれをあなたにお捧げします。イエス様、イエス様。
ゴンサーロは若い時日本で暮らしました。再び神様から召し出された日本で、嵐のような3年半を過ごし、イエス・キリストと人々に仕え、自分自身を捧げ、天国に帰っていきました。愛と信仰の人、40歳でした。
26世人とね、日本の選挙というのは大きな関係があると思いますし、まあ、私たちとも大きな関係があるというふうに想像しております。まあ、理由は何かというとですね、こんな20年も30年も熱心に西坂に行ってですね、そして主を崇める人ってのはほとんどいないっていうことですよね。だから鳥なしの祈りがねされてるっていう予告もありますけども、それはね本当じゃないか。そしてですね、思いがあってね、26世人と特別な何か霊的な関係があるんじゃないかと想像しております。まあ、あってもなかったとしてもね、これからね新しいことが始まるっていうことで、ね、覚えておいてください。それで選挙の記録でウガンダに行った時のね、まあ、たくさん選挙には行ったんですが、映像に撮ってるのがほとんどないんですね。ですから あれがよかったのに、これもあればよかったのにってあるんですけども、ほとんどなくてね、その中でピックアップしたものを出したいと思いますんでね、それをちょっと見ていただきたいと。
Are you ready? One, two, three!
Hallelujah! 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 ました。彼はヤクと言ったこの言葉が完全に成就したのです。
今まで信じなかったことを祈ってください。
神様はですね、全世界の宣教の道を、ね、開いておられます。で、特にこちら側がポイントとしているのはロシア系ユダヤ人、それと東ヨーロッパと西ヨーロッパのヨーロッパ、ローマ帝国ですね、それとともにアメリカ、それが中心的なことですけれども、それ以外のアジアとかアフリカとか南米とか、そこにも行きます。どうぞ重荷を持っている方はですね、本当に行きますからね、そのつもりでね、用意をし踏み出していただきたいと、こういうふうに思います。で、神様は刈り取りの時を今迎えようとしているので、多くの技が起こるので、どうぞ皆さんね、踏み込んで、そしてね、神様の働きを見ていただきたいと、こういうふうに思います。特に日本人は技が起こらない、もう理由は簡単です。踏み込まないから。だから、踏み込む。そしてね、期待する。皆さんを通して奇跡が起こり、多くの人たちが救われるようにって、期待するってことが重要です。それとともにですね、ちょっとこの間、悔い改めが与えられたんですね。その何を悔い改めが与えられたのかっていうとですね、私ね、不治の病なんです。要介護3。全然知らないからみんな何とも思ってませんけど、要介護さんが立ってるっていうのは大変なんですね。立ってるだけじゃないですね。月曜日から水曜日まで政界九州でやってきて、あっち行ったりこっち行ったりして、そして西坂の政界やって、で帰ってきてるわけですよね。で、その時にですね、体が大変なの、はっきり言って。具体的にですね。そしたらね、思うんですよね。早く天国行きたい。もう天国で楽したいと。こう思うんですね。主はね、違うこと言うんですね。あなたはまだだいぶ生きると。使命があると。でね、その中でですね、あなたは忘れてることがあるって言われたんですね。で、何を忘れてたのかっていうとですね、神様はね、832の教会を日本に作る。ってことを言われてた。私ね、忘れてた。もう一つね、ちょっと感じてたことがあったんですね。 それは何かというと、まあ、少女が100ぐらいの教会に一気に伸びましたけどもですね、できるわけないじゃないかと心の底で思ってたんです。で、その時にですね、言われたんですね。何を言われたのかというとね、アブラハムを見ろと。100になって子孫は空の星のようになる、子供が生まれるって信じてたと。あなたの信仰とアブラハムの信仰の違いを見なさいと。あなたは信じてないと。その時神の技は止まるってこう言われたんですね。それでね、私ね、悔やんで信じることにしたんです。832の教会となるとね、安定オケだけでも500ぐらいは作らないといけないので、どうぞ皆さん、安定オケの信者の方々はですね、まあ、1人1個じゃ足りないから1人10個ぐらい作っていただきたいと。各地方教会は最低10、できるところは100を超えて作っていただきたいと。で、これはもう妥当だなと私は思うんですね。理由は 何が妥当なのかと思うのかというと、マーリンさんが言ったでしょ、一人が100万人って。その時言ってたんですね。神から言葉をいただいて喋ってますって。マーリンさん示される人だから、単に励ましで言ってんじゃないんですね。でもね、一人が100万人なんかになるとね、数が多すぎてダメなの。しかしね、たくさんの教会ができていき、さらに技が起こるときにね、それが成就してくるんですね。で、どうぞ皆さん信じてください。無理やりに示されてないことを信じる必要はありません。しかし示されていることであったならば、信じ信仰の歩みを成していただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、その中で主の技が起こってくるということをね、覚えておいてください。それで白馬すねごいキャンプがありますので、その映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんを通して神の技が表されていきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
ぬるごいキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
ちょっと前に白馬スネゴイキャンプ委員会の人に聞いたらですね、なんかグリーンプラザに人が集まんないんですって。まあコロナ騒動がありますからね。その時ね、ちょっと感じたことがあるんですね。何を感じたのかっていうとですね、あそこね、すごいね、使いやすいんです。一度、横の丘のところに大きな集会できるところを作ろうっていう計画もあったんですね。神様が与えてくださったんですね。あれもらったらどうかなと思ってですね、まあ今人が出てきてるんですが、一人100万人だったらそんなの軽いでしょ。でお金だって一人100万人だったら買えるでしょ。そうするとね、一年中使えるから、いろんな集会とか働きにね、これ役に立つんじゃないかと思うんですよね。で、どうぞ皆さんね、ちょっと感じた人は祈ってください。これはないけど、上はありますから。で、天の神はですね、もう100億でも引き出すことができますのでね、信仰の踏み込みをね、成していただきたいと。成していただきたいというか、感じた人ね、要するにあそこを使えたらいいなっていうふうに私はね、感じております。それとともにね、キャンプがありますのでね、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、私ね、しまったと思ったことがあったんですね。それは何かっていうとね、去年のスネルゴイキャンプはコロナの影響があってね、もう当然なんですけど中止になったんですね。これはやる方がおかしいっていうような感じだったんですからね。当然だったんですね。ところはね、霊の流れの力が 弱まったんですよ。で私ね、あ、しまったと思ったんですね。それは人間的にはやらないのは当然なんだけど、霊的な流れの力がね、弱まった。で私は今年はですね、誰も行かなくたって行くぞみたいな感じですよね。特別な霊のポイントがそこにあって、主がね、強く望まれるので、私はですね、特別なことがなされているということをね、確信しています。ですから、まあ、行けない人はともかく、行ける人はね、ぜひ、そのことを覚えつつね、歩んでいっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと。もう終わりの時間かな ?40 分までで出るんだよね。出るんじゃ祈った方がいいか。うん。大丈夫って責任取ったら、責任者はマジギナ君ってことになりますよ。聖書を出してください。一言で終わります。で、この天地はね、滅びるんですね。で、これは私たちから遠い言葉だと思わないでください。そのいろんな問題が起こる時が来ていて、今そちらに向かって我々は大きくターンはしたということをね、覚えておいてください。しかしね、神の言葉を滅びることはないのです。神のことは何を言ってますか？いろいろ問題の解決を言ってます。試練の勝利を言ってます。悪いことが益になるということを言ってます。つまり皆さんね、観難時代が来るっていうことで恐れる必要はないのです。なぜそうなのかっていうとですね、我々は解決の手を持っているのです。ポイントを持っているのです。で、神の言葉であり、神ご自身なのです。で、何か起こった時に慌てないように、そして御言葉に立って適応してください。主の素晴らしい愛の技が起こってきます。それとともにですね、もう一つ捉えておかないといけないことがあるんですね。それは何かっていうとですね、で、第一ヨハネの5章4節に、世に勝ったって言ってるんですね。勝ってるんです。どうぞ皆さんね、勝ってないかのように動かないでください。信仰になっちゃうからね、それね。どうぞ皆さん、どうしたら勝てるんだろうなんて感じで動かないでください。なぜなら、勝ったって言ってるんですね。勝ったって言ってるんですね。勝ったって言ってるんですね。で、皆。皆っていうのは全員です。これは私たちが主に頼り、主の御言葉に立っているときに、それが起こる。ですから皆さんね、勝利が得る。しかしね、神様を知らない人、御言葉を持ってない方々はですね、いろいろな困難の中にいます。で、そういう人たちに、助けを神様は、私たちを通して与えようとしているのです。私たちが信頼することを通して、私たちを通して主が働くことを通してですね、その主が技をなそうとしているんですね。ですから今は、困難が確かに人間的に起こってきますが、大きな主の栄光のですね、直前にいますね。大きな主の働きの直前にいます。愛の技を見る直前にいます。愛の恵みの直前にいます。感謝したいと、こういうふうに思います。ありがとうございます。信仰の歩みをしなければ、私たちはですね、何もありません。神様の恵みにより頼まなければ、私たちは何もありません。しかし、より頼むときにね、神が豊かに働いてくださり、大いなる栄光を持ってね、望んでくださいます。これからですね、私たちは困難を見るのではなくて、困難の解決を見るのであり、さらに問題を見るのではなくて、問題を通しての主の勝利を見るのであり、これからですね、主の栄光が大きく現れるのを見ていくということをね、覚えてください。もう一回感謝したいと思います。お祈りします。天皇様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と御業を表してください。目が神から離れてしまって、非常に、暗い思いになっている方がいらっしゃいます。その目を神に向け、言葉に向け、言葉に立っていきなさい。その時、神の光を見ると主はおっしゃいます。 何かもうダメだというふうに自分で決めちゃった方がいらっしゃいます。そう決めたがゆえに神の愛の力が働きません。神の約束の言葉に対し期待していきなさい。その中で勝利と栄光を見ようと主は仰されます。日々の生活が非常に疲れて大変な人がいます。その方は希望を失っています。この希望は神のうちにあり、神の言葉の中にあるので、そこにしっかりと立つように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの皆によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの皆によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。肌がすごいアレルギーの方がいらっしゃいます。このアレルギーが治りました。感謝して受け取ってください。また夜不眠の方がいますが、その方が癒されました。感謝して受け取ってください。天皇さんはどうぞ豊かに導いてください。慢性頭痛でしょっちゅうその頭痛が起こる方の頭痛が取り去られました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主を褒めよう。主を褒める。主を褒めよう。主を褒めよう。主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す。マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。